データを届けたいと思う人がいて、片やこちら側にそのデータを受け取りたいと思っている人がいて、その両者をつなぐ線なんですよね。それがポッドキャストっていうもので、あ、なんかいる、あ、鳥か、びっくりした。あ、そして向こうには野鳥の会の人がいる。なんていう鳥だろうこれ、なので、データの内容についてはね、何だっていいんですよ。音声であろうと動画であろうと、それからPDF ファイルであろうと EPUB 形式のものであろうと、音声動画に焦点を当ててしまうと、ちょっとこうポッドキャストっていうもの全体からちょっとピントがずれちゃうっていうのかな。例えば PDF とか EPUB だけに焦点を合わせた時には全く別の景色が見えてくるんですね。昔だったら自費出版で何かこう印刷物をこう出版する、同人誌とか、あとはその自分の反省をの自費出版して手配りするみたいなね、いうのがあったでしょ。今でもあると思うんだけど、まあその紙にこだわる、印刷物にこだわる場合は印刷するしかないんですけど、もしその紙というものにこだわらなければ、ポッドキャストというものに乗っけることが有効じゃないですかと、そういう選択肢もあるよっていうね。あとその特定少数の人にデータを確実に、ほぼリアルタイムで届けたいと思った時の方法として、ポッドキャストというシステムは使えるんじゃないかなと。例えばその会社の中でね、社内報みたいな、毎朝必ず全社員あるいはある部門の部署の、スタッフに告知しなければならないような、今写真撮ってます、そういうね、なんかこう今までだったらそのコピーを何百部とか吸って、社員に配っていたようなものを、それは別にその紙にする必要はないわけでしょ。だったらそのコピーを取る前の元データをPDF にすればいいじゃんって話ですよ。で、例えば毎朝決まった時間に決まったフォーマットのなんかこう告知みたいなものがあるんだったら、それに乗っけて配信すればいいし、不定期であってもいいわけじゃないっていうか、定期的なものじゃなければないほどポッドキャストっていうのは強みを発揮しますよね。いつ次のファイルが落ちてくるかわからないというようなものの場合は、その何度も何度もどっかのサイトにアクセスして、あ、まだ上がってないやみたいないうことをしなくて済むわけでしょ。何かデータがアップされたら自動的にそれが登録した人のところに、その手元に自動的に落ちてくるわけだから、だからその人を楽しませるためのコンテンツっていうことに的を絞ってしまうと、ポッドキャストというシステムの本当のあり方っていうのか、本当の姿が見えなくなっちゃうので、その辺はこう伝えたいと思ってる人と受け取りたいと思ってる人をつなぐためのツールだよと。でそれは別にエンターテインメントである必要はないし、すごく事務的な連絡事項でもいいし、あ、なんかここ素敵な空間だ、うわー、カモがいっぱいいて、なんかカモに餌やってる人がいるのか、あれ野鳥の会的なもの、ピューがいるね、あー、みんなほんと一斉に人間の気配を察知して、蜘蛛の子を散らすようなカモたち、 なんかあんまりいい写真が撮れないな。いい写真ってなんだろう。最近その写真とかその写真を撮るっていうことについてもね、なんか昔とちょっと考え方変わってきて、たまにあのヒゲさんの撮る写真が好きですなんて言ってもらえることがあるんですけど、まあその好きですって言ってもらえることはとても嬉しいんですけど、自分自身はそのあんまり、あ、自分の写真は好きですけど、自分自身もあのなんつうのかな、そうでしょ、いいでしょみたいな、僕の写真いいでしょみたいないうことはね全然思わないですね。なんつうんだろうな、いわゆる写真テクニックっていうのか写真術みたいなものは僕にはないと思ってますし、あのなんかそういうところに突っ込んでいくっていうか、そこは別に追求したい場所じゃないんだよねみたいな、むしろなんかを見た時に、あ、面白いって思って、あ、撮りたいって思ってっていうところでもうすでに勝負は決まってるよねっていう勝負っていうのもおかしなもんですけど、なんか見て面白いって感じる人と感じない人がいるんですよね。で、大体の人はね、僕がそのレンズを向けるような対象物っていうのはきっとね面白いって思わないはずなんですよ。ただ僕がそのいざそれを写真に撮ってブログにアップなんかすると、ああ面白いものに目をつけましたねとかってねいう反応が返ってきたりする。できっとね、僕はね人よりも少しだけ何かを見てプッとこう吹き出すみたいなね、普通の人は見ても何もプッと吹き出さないようなものを見てプッと一人で吹き出してるみたいな、そういう傾向が強いんじゃないのかなと、うん、でいざそれを写真に撮るということで記録をする、記録をすることで、まあ、作品化されると言ってもいいのかもしれないですけど、そのことによってその自分しか分からなかったプッっていうものを誰かと共有できる形にできるっていうねことなんですよね。で、これは写真に限らず、例えば映画を撮ってる人だったら映画もそうだろうし、絵を描いてる人だったら絵もそうだろうし、文学だってそうかもしれないし、あの人との普通の会話の中でもそれはあるでしょ、きっと。普通の人は何とも思わなかったちょっとしたエピソードをあの人が喋るとなんか知らないけど面白い話になるんだよねみたいな、それはその人が一旦その人のレンズで物事を見て、その人の、脳みそでそれを編集作業をして、でその人の口からアウトプットすることによってきっとその誰もプッと吹き出さなかったものにプを吹き込んで、やれてるんだと思うんですね。なんかすごい真面目なことを話し始めたら、なんかすごいまったりしちゃってる。毎年池一周の時には一生懸命歩いてるから、なんかこう流れる景色の中でこう自分の喋った言葉、自体も後ろへこう置いていく感じで喋ってますけど、今はすごくゆっくりキョロキョロっとしながら歩いてるから、どんどんなんかこう言葉を置いて生ききれてない感じが、まあそういう回があってもいいじゃないですか、ね、写真っていうのはすごくその作りが単純でしょ、あの目の前にあるものをそのまま記録するみたいな。例えば絵とかね、僕が仕事でやってるデザインとかっていうのはもっとこうこねくり回してるじゃないですか。もっとあの明らかにフィルターを通したものだな、その人らしさみたいなものは、まああのポジティブな言い方をすればその人らしさを出すことができる、ネガティブな言い方をするとその人らしさが出ちゃうっていうね、絵とか まあ、音楽もそうだし、だけど写真っていうのは一番その見たものに近いものが相手に伝えられるとみんな思い込んでる媒体でしょ。実際のところはそんなにその見たものを見たまんま伝えられるものでもないと思うし、誰かが見たものをそのままの形で見せてる、誰かに伝えようとしてるわけではないので、その間には何らかの編集作業があったりとか、例えば同じものを100枚撮った中のどの1枚を選ぶかっていう段階である種のそこには作為が生まれるわけでしょ。でその作為の結果を我々は目にすることができるのであって、その人が見た風景そのままを見てるわけじゃないんだよみたいな、いうね。でも写真っていうのは誰が撮っても今時はシャッターを押せば写るわけで、で目の前にあるものをそのまま記憶しているはずだっていう、共通の認識があるからこそ面白いんだろうな。これが絵画とか音楽とかみたいに絶対にそれ撮った人の作為がそこには絶対に盛り込まれていないはずがないみたいな媒体だったら、こんなに面白くはないだろうなとね、思うんですよね。